イエス・キリストの復活、十字架と復活は、私たちの信仰にとって最も基本的な事柄であります。で、聖書の記者たちは、ただ漠然と文章を書いたのではなくて、明らかな意図があって聖書を書いたわけです。で、その意図が何であるか。それは、自分たちはイエス・キリストの復活の証人であるということであります。使徒言行録の2章の32節で、弟子の筆頭格であったペトロが、まあ、こういうふうに人々の前で述べたわけですね。神はこのイエスを復活させたのですと。私たちは皆そのことの証人です。ペトロは、あのペンテコステの説教において、まあ、そのように述べたわけです。で、彼らはどうして自分たちの体験した復活の出来事を語り、そしてまた書き残そうとしたのだろうか。で、それは彼らの体験が、まあ、彼らに新しい命をもたらしただけでなくて、すべての人々を生かし、多くの人に救いをもたらすと、まあ、そのように信じたからであります。で、どんな書物でも、その書を記すのにはですね、目的というか意図があるわけです。それを手に取った読者は、著者の意図に沿って読むのが、まあ、正しい読み方であるに違いないと思います。で、そうすると、私たちが聖書を手にして読むとき、これを復活を体験した人たちの証言の書だとして読むべきだと思うのです。聖書記者たちは、特に福音書記者たちはですね、そういう意図を持ってこの聖書を書いた。そのように述べていいだろうと思います。で、復活っていうことは、誰もが認められるものではなくて、イエスに出会ったという、まあ、信仰の体験に他ならないと言ってもいいと思います。で、したがって、それはまあ客観的な出来事とは言えないわけです。イエスが十字架につけられて死んだということは、これは歴史的に見てもそうだし、誰もが認める、まあ、客観的な出来事であるわけです。史実と言ってもいい。で、しかし復活は必ずしもそうではない。あくまでも信仰の問題であって、信仰のない人にとってはですよ、それはありえない。馬鹿げたことに思われるかもしれません。で、しかし信仰を持つ者にとっては、それは非常に重要な体験であると言ってもいいわけです。で、今日のテキストは、まあ、そのことを語っているんだろうと思うんです。今日の箇所に二人の弟子が、まあ、登場してまいります。この二人は、いわゆるイエスから直接選ばれた12人の弟子たちとは違うわけです。イエスの直接の弟子たちっていうのは、およそ3年間ぐらいですね、イエスと伝道の歩みをこう共にした、神職を共にした弟子たちでありますが、その弟子たちとは、まあ、違うわけで、今日のところにその名前は18節からクレオパという人であって、ということがわかります。で、このクレオパという人物はここにしか登場してこないわけです。で、彼がどうして、まあ、このイエスの弟子になったのか、あるいはどういう人物であったのか、で、この後彼がどうしたのか、そういうことはもはや何もわからないわけです。で、しかし、わざわざこの福音書記者ルカがここに名を記しているっていうことは、 もしかするとルカがこのクレオパからですね、復活体験を直接聞いたのかもしれない。まあ、そのこともわからないわけです。29節を見ますと、イエスがこの人の家に泊まって食事を共にしたということが記されていますから、もしかするとこの人はエマオの人であったのかもしれない。で、エマオというのはエルサレムから60スタディオン離れていた。そのことが13節から分かりますから、これはまあ距離にすると、まあ、10キロちょっとの距離ですね。エルサレムからエマオというのは、まあ、それぐらいの距離であります。で、イエスの弟子たちは、12人の弟子はですよ、皆ガリラヤ出身の人たちでありました。いわば10キロどころかエルサレムからもっと遠く離れた、まあ、田舎出身の人たちであったわけです。で、しかしこのクレオパは、言うならばエルサレム近郊のエマオに住んでいたとすればですよ、イエスがエルサレムにやってくる途中に弟子になった一人であったのかもしれない。まあ、そういうことも、まあ、推測するわけであります。で、とにかくですね、このクレオパは、それともう一人の弟子が復活のイエスに出会うという体験をしたというのであります。で、しかし彼らは最初からイエスの復活を信じていたわけではなかったわけです。エルサレムではイエスが復活したという話が、まあ、一つの噂になっていたようであります。18節でそのクレオパがこう述べているわけですね。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。こう述べたわけです。で、復活は単なる噂として聞くならば、それは信じられない、馬鹿げたことと思われると思うんですね。で、復活を最初に体験したのは、まあ、女の弟子たちでありました。で、そして男の弟子たちは、彼女たちからそれを聞いたわけですけれども、やはり最初は信じることができなかった。で、そういう話が前回のところにも記されていたわけです。で、ここで二人の弟子たちは、まあ、実際にイエスに出会っても、それがイエスだとは分からなかったというわけです。16節に、しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかったとあります。これはすなわち信仰の目が開かれていなかったということだと思います。で、ここからも分かるように、復活のイエスは誰にでも分かるというか認められるというわけではないわけです。復活っていうのは信仰の目を持ってしなければ分からないものなのだ。目では見ていてもそれをイエスだと認めることができたのはごく少数の人たちであったと言ってもいいわけです。イエスは復活なさった後ですね、天に昇られるまでの40日間、エルサレムの近くにいたはずですけれども、そしていろんな弟子たちにこう現れてくださったわけですね。しかし復活のイエスに出会ったのはごく少数の人たちであった。それは多くの人の目が遮られていたからだと言ってもいいだろうと思います。すなわち 信仰の目が開かれていなかったのだと聖書は語っているのではないでしょうか。でそれはどういうことかがこの19節以下に示されていくわけです。イエスがどんなことですかと言われると二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。というふうにクレオパーたちは述べているわけですね。イエスに向かって述べている。で、ここでこの2人の弟子はイエスに望みをかけていたと言っているわけですね。すなわち自分たちの願いや思いをイエスに託していた。行いにも言葉にも力のある預言者でしたという言葉もあります。あるいはイスラエルを解放してくださると望みをかけていましたというふうにも述べています。で、そういう言葉から彼らの期待がいかに大きかったか、そういうことがまあ伺えるわけであります。で、しかし、その期待も虚しくですよ。イエスは、あの方は十字架につけられて殺されてしまった。死んでしまった。残念でならない。自分たちの期待が外れた。そういう思いでいっぱいだったのではないだろうかと思うのです。そしてイエスが復活したという噂を一方で聞いているんだけれども、そのことが入ってこないというか、半信半疑だったに違いないと思うのです。で、彼らの思いとしては復活ということ自体が考えられないわけです。愚かな話でしかなかった。そしてもし復活されたのであれば、自分たちがそれまで期待をかけていたように今こそ不思議な技を行って、行いにも言葉にも力ある預言者だったっていうふうに告白しているわけですから、そういう技を今こそ行ってイスラエルを救ってくださるに違いない、そうしてくださるはずだ、そういう思いがあって復活ということを信じることができなかったのではないだろうか、そのように思うわけです。で、いずれにしてもですよ、彼らは自分たちの思いというか、自分たちの期待、あるいは自分たちの望み、そういうものに支配されていたというか、そういうものを優先させていたために、そのことが理解できなかったということだろうと思います。で、イエスはそのような弟子たちに、聖書には何と書いてあるか語られたわけです。27節のところで、そしてモーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。エルサレムからエマオに通ずる道を三人が並んで歩んでいくわけです。聖書に書かれていることを話しながら歩いていきました。で、歩きながらイエスの話を聞いているとき、聖書の解き明かしを聞いているときに、彼らの心が燃やされていくわけです。心の内に信仰の炎が燃え上がっていっ したわけであります。で、32節には二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。その時のことをこう振り返っているわけですね。で、復活ってのは、このように信仰が燃え上がらないとわからないものなのではないかと思うのです。二人が自分の家にイエスを引き止めて食事をしたとき、彼らの目が開かれた、そういうことが記されています。30節から31節のところでありますが、一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなったとあるわけです。で、ここにおいて彼らは復活を体験するわけですね。今まで半信半疑で聞いていたイエスは生きておられるっていうことをはっきりと確信するものへ変えられていったことを思うのです。この二人の弟子が最初イエスを目の前に見ていながらですよ、それがイエスだとは分からなかった、その二人がイエスは生きておられるという確信に至ったのにはですよ、二つの事柄があると思うんです。一つはイエスが聖書全体にわたって解き明かされたということ、それからパンを取って祝福して裂いたということであります。で、すなわちこれは礼拝における説教と聖餐を、意味していると言ってもいいわけです。ここには礼拝の場において復活のキリストと出会うことができるのだということがここにこう示されているわけです。私たちも日曜日ごとの礼拝の場において説教を通して、あるいは聖餐を通して復活の主との出会いを体験することができるのだということであるわけです。しかし弟子たちがそうであったように、私たちの思いや願望をそのところで優先させているときには、それは見えない、わからないわけです。信仰の目は閉じられ、復活は信じられない。ですからそうではなくて、聖書はイエスについて何と言っているか、イエスが私たちにとってどういうお方であるか、聖書は何と言っているのか、また復活の出来事を体験した証言者たちがどう言っているのか、で、そういうことに心を開いて耳を傾けるとき、私たちにも復活の主が出会ってくださる。そして主は生きておられるという、そういう確信を持つことができる。で、そのことを聖書は私たちに語りかけているのだと思います。またもう一つ大事なことは、聖餐式を通して復活の主との交わりを持つことができるということであります。イエスがパンを裂いてくださったように、私たちがパンを裂き分かち合う中で、復活の主との交わりを持つことができる。ここで、 クレオパともう一人の弟子は、イエスがパンを取って祝福したときに、目が開かれたと語られています。すなわち、聖書の解き明かしだけでは不十分だ、十分ではないということではないでしょうか。いよいよの教会では、聖餐式が重んじられてきたわけです。私たちは、肉眼を持ってイエスを見ることはできないわけです。しかし聖餐式においてパンを裂くことによって、あるいは杯に預かることによってキリストを味わうことができる。ですから信仰ってのは単に頭で理解するとか、あるいは納得するというふうなことではなくて、信仰を受け入れ、信仰の世界に飛び込んでいくことが大事であることを思うわけです。で、そのところにおいて、キリストがわかる、あるいはキリストが近くにいましたもんということが感じられる、そういうことがこう引き起こされるのだろうと思います。礼拝における説教と聖餐というのは復活の主との出会いの場であり、また交わりの場であるわけです。前回学んだところで、このルカ福音書は天使が女たちにですよ、あなた方はなぜ生きておられる方を死者の中に探すのかと問いかけた言葉を記していました。生きておられる方を探し、また出会うことが求められているわけであります。私たちの信じる主は2000年前のあのイスラエル、パレスチナにただ一度限り生きた一人の偉人であったというふうなことではなくて、生きた方、今も生きている方として礼拝の場で私たちと一人一人と出会ってくださるとともに、それぞれの人生の旅路を共に歩んでくださる主であるのだということをルカは私たちに語りかけています。私たちもまたエマオに向けて、夕暮れ時を、その夕暮れ時ってのはある人にとってはそれは人生の晩年であるのかもしれません。それぞれがそういう道を歩んでいくわけであります。でしかし礼拝を通して復活のキリストに相まみえる、そしてその主にあって支えられ、導かれ、生かされる、そうした信仰の歩みを共に続けていくものでありたいというふうに思います。